ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、カレイドスコープ2022年です。これから7月の出来事をお伝えします。まずは2022年7月1日、インドネシアの貿易大臣ズルキフリハサンとアブダビのアラブ首長国連邦経済大臣アブドゥラビンタウク・アルマリは、インドネシアとアラブ首長国連邦の包括的経済連携協定に署名しました。インドネシアが湾岸地域の国と貿易協定を結んだのはこれが初めてであるため、このパートナーシップ協定の調印は歴史的な実感です。この協定は湾岸諸国、中東、アフリカ、南アジアなどの非伝統的な輸出国への輸出を増やすためのハーブであるアラブ首長国連邦へのインドネシアの玄関口です。次は7月7日、インドネシアのレトノ・マルスディ外相と英国のエリザベト・トラス外相はバリ島のヌサドゥアで開催された G20 外相会合の際に開催された2国間会合で食料とエネルギーの安全保障問題について議論しました。2国間協力に関して両大臣は再生可能エネルギー分野における協力を強化することにコミットしています。英国はまた風力および太陽エネルギーの開発においてインドネシアを支援する用意があることを表明しました。次は7月4日、レトノ・マルスディ外務大臣は G20 が様々な地球規模の課題に対する解決策でなければならないと強調しました。レトノ大臣はバリ島のヌサドゥアで G20 外相会合を正式に開催した際、世界が現在直面している問題はウクライナでの戦争によって引き起こされた食料とエネルギーの危機と COVID-19 のパンデミックであると述べました。次は7月28日、インドネシア政府とマレーシア政府は、マレーシア国内部門におけるインドネシア人民労働者の配置と保護に関する共同声明に署名しました。この調印は、インドネシアの労働大臣であるイダ・ファウジアと、マレーシアの人事大臣である M. サラファナン・ムルガンによって行われました。両当事者は、2022年8月1日から、マレーシアでのインドネシア人移民労働者の募集と配置を再開することに合意しました。次は8月の出来事をお伝えします。まずは観光創造経済省はインドネシアでのヘルスツーリムスを促進するためにインターナショナルウェルネス・ツーリムス・コンフェンス&フェスティバル2022を開催しています。サンディアガ・ウノ、観光創造経済大臣のサンディアガ・ウノ氏は2022年8月1日から7日まで中部ジャワのソロで開催されたイベントはインドネシアの健康製品を紹介する創造的なスペースであると述べました。次は8月29日、インドネシア銀行とモネタリーアウトリティオフシンガポールはインドネシアとシンガポールの間で国境を越えた QR 共同ベースの経済協力を開始することに合意しました。インドネシア銀行のペリ・ワルジオ総裁は この協力は2023年後半に開始されると述べました。このコラボレーションにより、加盟店が表示する Quick Response Indonesia Standard、すなわち CRIS コードをスキャンすることで、ユーザーが即時、安全かつ効率的に合理支払いを行うことが容易になると期待されています。リスナーの皆さん、これから9月の出来事をお伝えします。まずは9月5日、ジョコ・ウィドド大統領はフィリピンのフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領の訪問を受け、西ジャワのボゴール大統領官邸を訪れました。マルコスはフィリピン大統領としての最初の国賓訪問で、最初に訪れる国としてインドネシアを選びました。ジョコ・ウィドド大統領とフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は多数の覚書の調印に立ち会いました。次は2022年9月7日から9日にかけて、国家開発計画書はバンカー・ブリトン総統府のブリトンで G20 開発閣僚会議を開催しました。国家開発計画大臣大臣兼国家開発省であるスハルソ・モノアルファ氏は、会議は国際経済協力の主要フォーラムとしての G20 のコミットメントと多様性を確認したと述べました。このコラボレーションは開発の不平等を縮小し、世界の貧困を削減し、ブランドギター金融を通じて持続可能な開発の成長を達成することを目的としています。次は9月12日と13日、インドネシアは中部ジャワのマグランで高官レベルおよび閣僚レベルの文化に関する G20 会議を開催しました。この会議の結果により、 G20 諸国はパンデミックの影響を受けた文化部門を回復するために協力するようになりました。また、この会議は持続可能な開発の基本です。ナディン・マカリン教育文化研究技術大臣は、このコミットメントは会議の議長の要約で終日よく表明されたと述べました。
2022年10月に切り替えます。2022年10月1日、東ジャワ州マランのカンジュルハンスタジアムで人々が混乱の中で押し合う事件が発生しました。この事件はホームチームのアレマーがスラバヤのパルスバヤに敗れた後に起こりました。この事件により135人が死亡し、583人が負傷しました。2022年10月6日、インドネシア国営の製薬会社バイオファーマシアが生産するインドファク COVID-19 ワクチンがハラル製品保証団体からハラル認証を取得しました。このワクチンは様々な国に輸出されます。バイオファーマシアのホナスティ・バシル社長は、インドファクワクチンの原材料と加工から完成品までのプロセスと生産チェーン全体がハラル製品の要件を満たしていることを保証します。また品質、効能、活性成分の生産プロセス、完成品及び安定性に関するデータも医薬品食品管理庁の方針に従っています。彼によると、ハラル認証は世界保健機関から緊急使用リストを習得した後、グローバル市場におけるインドファクの利点の一つだということです。インドネシア外務省は2022年10月17日と18日にバンテン州のタングランで2022年インドネシアラテンアメリカおよびカリブ海ビジネスフォーラムを開催しました。インドネシア外務省のアメリカヨーロッパ担当局長の ウマルハディ氏は記者会見でプレットマルツディ外務大臣はビデオメッセージを介した歓迎スピーチでインネシアにはラテンアメリカ及びカリブ海地域での輸出を増やす絶好の機会があると述べたと説明しました。10月18日カンジュルハンの悲劇のフォローアップとしてジョコ・ルル大統領はジャカルタの大統領官邸で国際サッカー連盟のジアニ・インファンティノ会長と会談しました。その会談でインファンティノ会長は FIFA はインドネシアで最も人気のあるスポーツとしてインドネシアのサッカーをサポートする準備ができていると述べました。 FIFA はこのスポーツが国民の誇りとなり国家の進歩に貢献する柱の一つになることを支援しています。10月24日ジョコ・ルル大統領は西ジャワ州のボゴル大統領宮殿でパレスチナのモハマチタイエ首相の訪問を受けました。大統領は挨拶でインドネシアはパレスチナの人々の戦いを引き続き支援することを強調しました。2022年11月に切り替えます。2022年11月13日ジョコ・ウィドド大統領はカンボジアのフン・セン首相からインドネシアが ASEAN 議長国になったことを示す印として議長国の所長であり木槌を受け取りました。インドネシアは2023年の ASEAN 議長国となります。議長の引き渡しは第40回および第41回首脳会議の閉会式で行われました。ジョコ・ルル大統領は議長国インドネシアは ASEAN 問題を成長の中心にすると述べました。2022年11月15日ジョコ・ルル大統領はバリ島のアプルバ・ケンピンスキーで G20 サミット会議を正式に開会しました。大統領は演説で世界は現在危機や未だ収束しない COVID-19 パンデミックますます激しくなる競争や戦争と並外れた課題に直面していると述べました。この課題は食料エネルギーおよび金融の安全性に危機をもたらしました。大統領によるとG20 サミット会議は失敗してはならず今日の世界の様々な課題に対する解決策になるよう成功しなければならないということです。大統領はインドネシアは民主主義国家として意見の相違を調整するための対話の重要性を認識していると述べました。また全ての G20加盟国がそれぞれの国民だけでなく全世界の人々に対しても責任を負っていることを強調しました。
Being responsible means
責任を負うということは国際法と国連憲章の原則を一貫して尊重することを意味します。責任を持つということはゼロサムではなくウィンウィンの状況を作り出すことを意味します。ここで責任を持つということは私たちは戦争を終わらせなければならないということでもあります。もし戦争が終わらなければ世界は前に進むことが難しくなります。戦争が終わらなければ私たちは現在と将来の世代の未来に責任を持つことが難しくなります。私たちは世界を分断していくつかの部分に分けるべきではありません。世界が再び冷戦に陥るのを放っておいてはなりません。さらにジョコ・ルル大統領は G20 が包括的な経済回復の触媒となり続けることへの期待も表明しました。大統領は現在の困難な状況の中で G20 が具体的な成果を生み出すために引き続き努力することの 重要性を強調しました。大統領は演説の最後に、すべての実に加盟国に対し、世界が共に回復し、より強く回復するために協力するよう呼びかけました。2022年11月16日、ジョコ・ウィドド大統領は11月15日と16日の2日間、バリで開催された2022年 G20 サミットを正式に閉会しました。大統領によると、2022年の G20 議長国インドネシアは、パンデミックからの包括的な世界の回復において、共通の意図を団結させることを期待して始まりました。大統領はインドネシアは G20 議長国として、新たな課題が発生する中、1年間のリーダーシップの中で最善の解決策を模索してきたと述べました。大統領は G20 議長国インドネシアが G20 バリ首脳宣言の形で文書を作成することができたことに感謝しています。
アルハムドゥリラハリイニキタダパッマンアドプシ、
日本 G20 バリ首脳宣言を採択し批准できたことに感謝しています。これは2022年2月以来実現することができた最初の宣言です。私は宣言が合意され批准されることができるように、柔軟性を提供してくださった全ての出席者に心から感謝の意を表します。宣言以外にも、議長国インドネシアは実に加盟国と招待客との協力プロジェクトのリストを含む具体的な成果物も作成しました。ジョコ・ウィドド大統領によると、この協力プロジェクトは実にの活動を人々に定着させるのに役立つだろうということです。
memastikan G20 bermanfaat。
G20 が加盟国のためにだけではなく、世界にとっても、とりわけ発展途上国にとって有益であることを確認しました。共に回復しよう、強く回復しましょう。ジョコ・ウィドド大統領はまた、議長国インドネシアに献身的にアイディアや貢献を言ってきた全ての作業部会と関与したグループに感謝の意を表しました。2022年11月18日、ジョコ・ウィドド大統領はアジア太平洋経済協力会議 APEC の首脳に対し、食料、エネルギー、環境、そして景気後退の脅威の分野で直面する一連の世界的危機の中で、具体的な協力を強化するよう呼びかけました。大統領はタイのバンコクで APEC 経済首脳会議セッション1位の介入について伝えた際に、短期的にはインフレを克服し、食料安全保障を確保するために絶対的な協力が必要とされていると述べました。APEC 首脳による年次サミットは11月18日と19日の2日間バンコクで開催され、ロシアとウクライナの戦争による食料とエネルギー価格の高騰への対象に焦点を当てられました。またアジア太平洋地域における包括的かつ持続可能な成長を達成するための努力についても話し合いました。北朝鮮が発射した大陸間弾道ミサイルが日本の排他的経済水域内に落下したことも、インドネシアを含む21カ国が参加する APEC 首脳会議で注目されました。11月24日、アイランガ・ハルタルト経済担当調整大臣は、トルコのイスタンブールで開催された第9回イスラム協力機構ハラルエキスポと第8回世界ハラルサミットにオンラインで出席しました。アイランガ大臣は2024年にグローバルハラルハブになるというインドネシアのビジョンを実現する上で、中小企業及び 経済戦略分野が重要な役割を果たすと述べました。同じ日にエリック・トヒル国営企業大臣は国有企業バイオファーマ社が製造したインドファクワクチンはインドネシアが国の健康部門で自立できたことを証明であると述べました。インドネシアは独自のワクチンを使用することでワクチンの輸入への依存を減らすしたり輸入そのものをやめることもできます。インドファクは国営製薬会社と米国のベイラ医療大学と協力の結果です。2022年12月に切り替えます。2022年12月3日ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアが障害者の福祉とアクセサビリティを改善し続けていることを強調しました。ジョコ・ウィドド大統領は12月3日にインスタグラムアカウントjokowi でインドネシアにはすでに国家障害者委員会があり障害者の福祉、機会、障害者のアクセサビリティを継続的に改善するという精神を含む多くの政府規則と大統領規則を発行していると述べました。2022年12月5日と6日にインドネシアはバリ島ヌサドゥアのバドゥンで群島国および島脈国アイスフォーラムを再び開催しました。海事投資調整所の海域と国境地域の環境を定める副次官代理の代理であるソラロキタ氏はアイスフォーラムの国は次の通りであると説明しました。気候変動への適応と緩和海洋ベースの経済またはブルーエコノミー海のプラスチック廃棄物および優れた海洋ガバナンスなど群島国および島脈国が懸念する問題についても同様に具体的な作業を行うことにコミットしています。アイスフォーラムは世界中の47の島脈国と群島国を収容するための形成された具体的な協力プラットフォームです。2022年12月8日インドネシアのレットノ・マルスディ外務大臣は第15回バリ民主主義フォーラム BDF をバリ島ヌサドゥアで正式に開会しました。レットノ外務大臣は演説で第15回バリ民主主義フォーラムのテーマは変化する世界における民主主義リーダーシップと連帯であると述べました。多くの国際機関が民主主義の衰退と停滞を報告しています。レッド外務大臣によるとこのテーマは民主主義への挑戦に直面している世界情勢に関連しているということです。
dan guna menghadapi tantangan tersebut diperlukan sebuah leadership。
この課題に立ち向かうためには集団的リーダーシップを強力なかつ効果的な世界の連帯が必要です。インドネシアの実に議長国は非常に強力なリーダーシップと連帯がまさに今世界が必要としているものであることを示しています。包摂性や対話などの民主的な価値観は実に議長国を追考する際のインドネシアのガイドとなり当時の悲観論の中で良い結果が得られました。12月8日の午後第15回 BDF の閉会式でインドネシア外務省の情報局長トク・ファイザシャ氏は BDF プロセスは特に民主主義の実施を確保する上で積極的な貢献をしたと述べました。 BDF はアジア太平洋地域での民主主義の促進について議論し経験を交換するための主要なフォーラムとしての地位を確立しています。第15回バリ民主主義フォーラムはハイブリード方式で開催され112カ国と5つの国際関係が 323名が参加しました。同じ日に第15回 BDF の閉会後、インドネシアとカタールはバリ島ヌサドゥアで開催されたアフガニスタン女性教育に関する国際会議の共同議長を務めました。この会議ではバリメッセージと呼ばれる共同宣言文書が作成されました。この文書では全ての参加者がアフガニスタンの女性と少女があらゆるレベルの正規教育と様々な学習方法から意思を受ける機会とアクセスを拡大するために真剣な努力と具体的な行動を起こすことに同意しました。2022年12月9日、内務大臣は南西パプアをインドネシアの新しい州として発足させました。この発足により、インドネシアには現在38の州があります。ティト・カルナフィアン内務大臣は南西パプア州とパプアの他の3つの新しい自治区の形成はパプアの人々の開発と福祉の公平な分配を促進するための努力の一環であると述べました。大臣によると、南西パプア州の設立と発足もパプアの人々の熱望に基づいて行われました。2022年12月12日、エドワード・オマル・シャリフ・ヒアリッチ法務人権副大臣は、インドネシア国会が新しい刑法が可決された後、外国人観光客はインドネシアに来ることを心配する必要はありません。ジャカルタのインドネシア外務省での記者会見で、同性記事は絶対国葬罪であるため、外国人観光客は同性記事で起訴されないと説明しました。
wisatawan tidak akan bisa dijerat dengan pasal ini。
観光客はこの記事で課金されません。なぜなら、彼らのカップルが休暇でインドネシアに来た時、彼らは合法的な結婚に縛られていませんでした。不倫を言う可能性は、インドネシアにいない子供は、またその両親と海外にいるなど、二つしかありません。それは、同性記事の内容を実際に理解していない誇張された懸念です。2022年12月13日、インドネシア国会は、海軍参謀総長のユド・マルゴの提督をアンディカ・プルカサ将軍に代わって、インドネシア国軍司令官に任命することを正式に承認しました。国会議長のプアン・マハラニ氏は、ユド・マルゴの提督がインドネシア共和国の統一国家の強化と保護において、国軍機関の業績をより良いレベルに引き上げることができることを望んでいます。2022年12月14日、ジョコ・ドゥル大統領は、もし ASEAN と欧州連合の加盟国がより良いパートナーシップを構築したいのであれば、パートナーシップは強制のない平等に基づいていなければならないと述べました。これはベルギーのブリュッセルで開催された ASEAN 欧州パートナーシップ45周年記念サミットの演説で、ジョク・ドゥル大統領が語ったものです。強制はありえません。私の基準があなたの基準よりも優れていると常に口述べし、考える当事者はもはや存在するべきではありません。2022年2月14日、ジョコ・ドゥル大統領は、ブリュッセルで開催された ASEAN と欧州連合のパートナーシップ記念日の45周年の一連のサミットの合間に、オランダの首相、チェコの首相、スウェーデンの首相と2国間会談を行いました。2国間会談で、ジョコ・ドゥル大統領は、差別的な欧州連合の 制作を強調し、インドネシアの商品輸出を妨害しました。2022年2月17日、別の地震がインドネシアを揺るがしましたことについてお伝えします。西インドネシア時間12月17日午前4時50分にいくつかの地域で発生した後、マグニチュード 5.2 の地震がバンテン伊東を揺るがしました。震源地は南緯 6.23 度、東経 105.08 度、または伊東の北西 73km、 深さ 10km です。リスナーの皆さん、これでカレードスコープを終わります。
Of Indonesia.
Listener の皆さん、パーソナルインドネシアです。今日は東ジャワ州のカリマス川を下ることについてお伝えします。
Karimaskawa wa Higachi Jawashu Surabaya no chushin bu ni aru kawa desu. Kono kawa wa romantiku na funiki de yori usugoshiku miemasu. Kawagishi wa Surabaya shi seifu niyotte kirei ni tatanoe rarete masu. Surabaya wo otozureru hito ni tatte Karimaskawa no mizu kanko no ikoku joushou wo tamesane kereba sore wa fukanzen desu. Karimaskawa zoi wo aruku to tanoshimu koto ga dekiru yori 教育、ショッピング、歴史的な観光地へのコンセプトを組み合わせた提供される観光コンセプトは非常に興味深いものです。ソラバヤシーセーフはウォーターソリズムのコンセプトを提供するだけでなく、作村楽から始まり、みなかみマーケットで自食言語系のショッピング、 冒頭でのナマ演奏まで、カリマスカワで楽しめる様々なエンタテメントを提供しています。興味深いことに観光ルートに沿って、シーセフはカラフォナペンキーとランダンでそれを美化しています。過去のコンセプトは、シンガポールのような雰囲気でイタリアのベニスのような音楽を下るような雰囲気を提供します。 カリマスカワの水観光の感覚を味わいたい方は、ティケットウィザードドットソラバヤドットゴードットIDPGからオンラインでチケットを簡単に注文できます。そこでは、観光客の訪問の予備と時間を指定できます。チケットをオンラインで注文した場合は、選択したスワブ記事の桟橋ので引き換えられます。カリマスカワボートスワは今後3時から9時、 まで営業してます。一方特に週末にはツアーは朝から夜まで空いています。長距離パッケージと近距離パッケージの2つのルートパッケージが提供されています。モンカセル塩ら往復の長距離ルートパッケージは、マルピアのチケット価格でこれには潜水艦記念日、モンカセルへの入場と教育博物館への立ち寄りが含まれます。 また、みなかみマーケットまでソロボイゾーの噴水と助っ人&BMXパークを過ごします。一方、アチボメントパークから教育博物館への往復のチケット価格が4000ルピアの短距離ルートでは、乗客はみなかみマーケットを使します。このパッケージでは、チケット交換場所がアチボメントパーク港で、西乗り車時間後3時から行うことができます。 現在シーセフはカリマスカワの水観光の乗客を輸送するために 7隻のボートを提供しています。 各ボートは一度に 10から12人の乗客を運ぶことができます。 皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。 明日も 他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Sekedar penyeimbang.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆さん、ワラナワニです。今日は2023年のトランバナンジャスフェスティバルをご紹介します。トランバナンジャスフェスティバルは2023年7月にジョクジャカルタ特別州のトランバナンジンで6日間開催されます。2023年のトランバナンジャスフェスティバル7月7日、4日、9日、14日、15日と16日の2つの週末に分けられます。トランバナンジャスフェスティバルの創設者であるアナ・シャフル・アリミ氏は、この活動の追加期間は、一般の人々により多くのエンターテインメントを提供するためであると述べました。アナ氏は、9年の国際的なミュージシャンと60人の国内のミュージシャンが、聴衆を楽しませる準備ができていると語りました。トランバナンジャスフェスティバルのテーマは未来の文化で魔法体験というコンセプトで提示されます。このテーマは文化が未来にとって重要なものであるという理解に基づいています。一方、魔法体験のコンセプトで、聴衆は想像力豊かで刺激的な音楽のまま演奏体験できることが期待されています。アナ氏は、トランバナンジャスフェスティバルを見る人々が素晴らしい経験をすることを保証します。2023年のトランバナンジャスフェスティバルでは、感覚の歌手ジェミニーを迎えて K-POP 音楽が好きな若者を楽しみせる準備が整っています。アナ氏は K-POP アーティストが選ばれたのはジャズフェスティバルがジャズ音楽を披露するだけではないためだと述べました。彼は全てジャズミュージックジャンルを紹介して院内海外のジャズフェスティバルの例をいくつか挙げました。ジャズのジャンル以外の曲の演奏するアーティストは2から3人います。チブジャワ州のプランバナンジインで開催されるフェスティバルには韓国のアーティストの他にパキスタンとサウジアラビアのアーティストも出演します。またフランスの伝説的な音楽グループジプシーキングもいます。ジプシーキング州の他にアメリカニューヨーク出身のミュージシャンであるラッキーチョップ、ブロードウェイミュージシャン、ポストモダンのジュークボックスとバンドと一緒に登場するスコット・ブラッドリーのジャズスイングも出演します。ステージを盛り上げる国内ミュージシャンはカヒッナ、マリック・アンド・エッセンシャルでは19です。リスナーの皆さんからでワルナワリを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Ingatlah kita waktu remaja pertama kali amat berarti getaran jantung mengguncang bumiku bila disentuh bibirku yang malu.
Oh mengapa sekarang sama rasanya aku melihat
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はチルボン地方のコータチルボン、またはチルボンの街という曲を紹介します。この曲は海岸沿いに位置し、中部ジャワ州と西ジャワ州の国境地域に位置し、エビの街として知られるチルボンの街の美しさを物語っています。それでは、ダイアナ・サストラが歌うコータチルボンです。どうぞお楽しみください。
bon kang